お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン。明けましておめでとうございます。2026年が始まりました。1回目の放送、おっさんラジオです。今年もこの番組を通してリスナーさんの笑顔と元気を応援したい、そしてご縁を広げていきたいと頑張りますので、よろしくお願いします。さあ、今年はどんな一年になるか楽しみなんですけども、今日の放送はこの番組でどんな一年を過ごしたいか、やってみたいか、この番組でどういうふうに広げていきたいか、もう一度去年この番組を作った時の最初の志を思い出して、一人語り前半お話ししていきます。リスナーさんも、聞きながら少し今年どうしようかなって考えながら寝落ちしてください。はい、 Let's get started。 この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。今年のおっさんラジオは、今年のおっさんラジオ、いろいろやってみたいことありますが、まず、去年8月から放送を始めて、ゲストさん来ていただいて、また僕もゲスト出演させていただくことも、先月できまして、ますますいろんな縁が広がってきてます。ただちょっと毎日毎日収録のことを考えて、でラジオの収録すごく楽しくて、なんかこれもやりたい、あれもやりたい、あれも喋ってみよう、これも喋ってみよう、で昔のこともちょっと喋ってみようとか、去年は同窓会もできて、同窓会で出会った同級生たちがね、しょぼん、あれもっともっとあの昔のこととか経験したこととか、なんか病院で看護したことのおもろかったこととか、そのまま喋ってみたらもっとおもろいんちゃうとか、いろいろコメントご意見いただいて、それを考えているうちにだんだん番組のコンセプトがちょっと分からへんようになってくるぐらいに、なんかあっち行きこっち行き思考がするので、今日はこのお話、前半今年のおっさんラジオはをテーマに、もう一度自分の志を思い出すために一人でブツブツ語ります。まずラジオ番組始めたきっかけは、もう大好きなラジオが自分が喋れるなんて、こんな幸運なラッキーな、こんなチャンス逃したらあかんということで、パクッと噛みついて、応募しました。それから、研修受けて、ほんまに毎日研修楽しくてね、やりました。で収録が始まって、番組が出来上がっていって、で意外と聞いてくれてはるんですよね、みんなね。もうそれも楽しくて、でステッカー作ったり、ポストカード作ったり、ちょっといろいろを始めて、じゃあ話の中身どうなんだ、自分でこの聞き返してみてね、ものすごく聞き苦しいっていう喋りをしてる時もあるし、で流れがあっち飛びこっち飛びする時もあるし、ゲストさん呼んでお話した時も、なんか俺の声って悪いな、滑舌悪いなっていうのが気になったりとかして、そのトークの本質というか題材がちょっとブレてるなっていうのも感じたりしてますので、 今ねこの番組をいろいろ考えた時の自分なりの企画書をいろいろ書いたノートを目の前にしながらペラペラめくりながら思い出してるんですけども、まずこの世の中が今すごい細分化しているというか、カルチャー、外国人の方がいっぱい来て、それから日本の文化もいいとこあるんだけども、実は日本人が知らないとか、それから音楽のところもいろんな分野の音楽が流行って、じゃあみんなが共通して楽しんでる曲ってあんのかなとか、いろいろ疑問に思ってたっていうことをノート書いてあるんですよね。それでまあ読んでると、やっぱりこのラジオを通じていろんな意見とかいろんな人のつながりをごちゃ混ぜにして、そこで起こる化学変化を見てみたいっていうところから考え出したおっさんラジオですから、今年はやっぱり皆さんのご意見、それからコメント、お手紙、おはがき、そういうものをいっぱい聞いて聞いて、その中で出てくる話であったりとか、そこでもしこの番組に出て、私これ喋りたい、僕これ語りたい、もう子供さん、お年寄り、老若男女、みんな混ぜ合わせた、そういう番組にしたいなっていうのがまず第一点ですね。それからやっぱり小児看護を一生懸命、やってきましたので、この小児看護の中でこの間ミカジェンさん番組お邪魔させていただきまして、グリフケアですね、このグリフケアをやはり番組通して、広げたい、そして自分自身ももっともっと勉強をしていきたい、で、看護師さん、それから将来看護師を目指している看護学生さんに、そのグリフケアっていう部門もあるよ、そしてこのグリフケアっていうのが、ま、看護師が最後の最後まで年いって、もう体が動かなくなって、新しい技術もなかなか習得できなくなって、目が遠くなって採血が難しい、注射が難しいとかなって、で体力的にも落ちてきて、患者さんをこう持ち上げたりとか大変化したりとか、夜勤が辛くなったりとかっていう中で、最後グリーフケア、患者さんに寄り添って寄り添って、その気持ちをしっかり受け止めて、そういうものを看護として最後看護師自身もやり遂げるっていう、そういうところに結びつくお勉強ができたらいいかなと考えてますので、それの広がりをこの番組通じてやりたいなと。それから学生さんね、11月12月看護学生さん実習に来られました。で、学生担当に当たる日は幸運の黄色い名刺をお渡しして、番組聞いてねとちょっとコマーシャルを兼ねて、学生カンファに参加してるんですけども、あの若い人たちはすぐ辞めちゃうとか、若い人たちにその看護の情熱がないとかっていう意見も聞くんですけど、実際お話ししてみて、その実習のプラン立ててくる看護計画の文書を拝見して、みんなね優秀ですよ、本当にすごく優秀で、しっかり書いてはるし、カンファの中でも、まあ個人個人いろんなキャラクターがあるので、くじべたな子とか、なかなかお話がつらつらっと言えない、カンファの時に言葉が出ない人もいますが、みんな優秀です、やっぱり。で、それぞれ何かこう、心に抱えた情熱持って、実習に来てますので、ここはやっぱりこのもうおっさんとして、この若い、エネルギッシュな熱い熱い心をですね、しっかりと将来バーンとビッグバンを起こして羽ばたけるようにご指導したいなと思いますので、まあ実習に来たらね、名刺ちょうだいやって支えてくれてもいいですし、実習で一緒について来てはる、教員の方ね、 実は私パーソナリティやってますので、ぜひ学生さんにラジオを聞けば国家試験合格するよ、こんなん言うとあかんのかしれんけど、まあ悪いことにはならないと思うので、進めてみてください。そして実習にね、学生さん来られたら小児科の病棟なんでね、しっかり楽しんで子供さんを笑わせていい実習をしてほしいなと思いますので、気軽にお声かけください。はい。そしてあとはマラソンとで落語のことね、あんま喋ってなかったんですね。で、僕はやっぱり落語で人生が軽くなったというか、中学校の時ですね、こうクラスの中でなかなかクラスの中でというか学校の方針というか自分のリズムと学校のそのリズムが合わないというか、そのギャップにすごく苦しんでたのかもわからないんですけども、そこで聞いた、桂枝雀さんの落語、これですごく人生が楽になった、このことで、中学校3年間そして高校3年間っていう、一番まあ一言で言うたら青春時代ですかね、この多感な思春期の時間をうまく過ごせて、でその時に夢に描いてたラジオパーソナリティっていうところにこの還暦の60になってたどり着いたっていうことがあるので、やっぱりこの落語の世界の中である人の生き様であったりとか、その中で描かれている一人一人のキャラクターかな、物語かな、まあなんとかなりますよと。でお笑いに苦しいことも結びつけていったら、ほっと肩の荷が下りて、軽やかに人生を送れるよっていう、そういう気分をぜひ味わってほしいなと思ってますので、この落語のことも今年はお話ししようと思います。それからあとゲストさんを呼びたいですね。僕のまあラジオもしも聞いていただいて、俺喋りたい、私喋りたいいう人、ぜひ出てください。分野は問いません。僕病院でもよく言われるんですけど、どんな質問をしても何か返ってくると。でそれは看護のことだけではなく、医療のことだけではなく、スポーツ、芸能、文化、歴史、食事、まあ、いろんなことを聞いても大体何でも答えが返ってくるので、なんでそんなにいろんなことを知ってあるんですかって聞かれるんですけど、昔から教科書の片隅の外枠のところにちっちゃい文字でいろんなのが書いてあった、覚えてますかね、あればっかり読んでたんですよ、本編読まずにね。あの知識がひょっとしたら今につながってるのかもわからないし、あとはよくラジオを聞いてます。でラジオって耳で集中できるから、いろんなことしながらでも聞けるし、で耳で聞きながら集中すると意外とこれいろんな情報が頭の中にインプットされるので、まあその中で、いろんな業界の人とも多分お話し合いができるかなと考えてますので、ぜひ分野を問わずゲストに来てください。お待ちしております。あとはマラソン、ようやく体調も、まあ、1年前2年前に比べるとだいぶ良くなってきて、20キロ走るのはなんとかしんどくなく、大阪マラソン2月22日控えてるんですけども、なんとかマラソンも、計画通りというかね、まあ、その日の体調と天候によりますけども、まあネガティブな気持ちにはならずに走れる状態には持ってきたかなと思います。それから、ピアホノルルマラソンツアーで出会ったチームピアの皆さん、そして、私が所属しているサムズアップマラソンチームの皆さんとももう一度ね再会して、でそのことを番組の中で、お話ししようと思いますので、それからこのチームピアとサムズアップね、若手の参入を期待したいなと考えてます。だから マラソンでね、若手の方聞いてはったら、サムズアップって何ですか、チームピアって何ですか、もしコメントいただけましたら、どうぞ参加してチームに入ってほしいと思いますので、そういうご意見もお待ちしています。それが今年のおっさんラジオはですかね。はい、それでは、後半に入ります。カミングアップ。つぶやきボックス。つぶやきますね。このコーナーはしょぼんさんが日頃思ったこととか、看護の中で感じたこととか、ま、いろんなニュースであったりとか、昔思い出したこととか、そのことでちょっとつぶやきます。今日ね、小学生の子とスタジオ来る前にすれ違ったんですけど、半ズボン履いてある男の子ね。女の子短いスカートは履いてます。それと向き合う私はダウンのジャンパーを着て、その下にはパーカーを着て、実はその下には T シャツを2枚着て、ラッシュガードを着て、なんで手袋はめて、どんだけ寒がりやねんっていう男なんですけども、ちっちゃい時ね、寒ないのにね、なんで急に寒く感じるようになったのかよく分からへんのですけど、まあ僕は寒がりには自信があります。寒がり選手権があったらベスト4確実、場合によっては優勝できるかもしれません。それぐらい寒がりなんですよ。皆さん、寒がりな人いますか？で、すごい寒がりじゃない人いますね。あれもね、不思議でね。で、外国人の方ね、短パン T シャツでリュック背負って今でも歩いてる外国人の方に出会うんですけど、体が違うのか、一体何なのかな？これ一つちょっと不思議なんですよ。で、昔小児科で入院されてたお子さん、お母さんとずっと付き添いされて、いつも楽しく、もう退院されてね、今元気にされてるんですけど、週末にね、お父さんが美味しいお弁当を持ってお見舞いに来られるんですよ。で、最初ね、お父さんと僕お会いしたことがなかったんで、お昼過ぎに主人が来ますのでお願いしますねって言わって、で、僕お会いしたことがなかったから顔がわからんのでね、どんな人ですかって聞いた、あ、アメリカ人ですって言わはったから、あ、アメリカ人、あ、外国の方なのかなと思って、あ、そうなんですか、金髪ですかとかって聞いたら、いえ、いつもね、半袖半ズボンでリュック背負ってますって言って、って言って、ちょうどその時も冬の1月の寒い時あったんですけど、あ、そうなんですかって言って、アメリカ人のイメージは短パン T シャツなんですかね、夏も冬も。なんとなくそんなことを思う今日この頃ですけども。それとね、初夢皆さん見ましたか？僕は初夢いつも覚えてないんですよ。ただなんか熱出した時とか体調悪い時とか、いつもね、同じ夢見るっていうことないですか、皆さん。僕ね、いつも同じ夢見るんですけど、3パターンぐらいあるんですけど、一番よく見る夢が、エレベーターってありますね。エレベーターのニューって階段が、こう階段っていうか、網目状になってるじゃないですか、こう、エレベーターね。筋ってなってる、その筋のところに、ニョって足が挟まってしまって、あーっていう夢を見るんですけど、筋のところをこう見るときに、夏、 小さい時ね、ところてんをピュって出すやつがあったんですよね。あのところてんのピュって出てくるやつ、ずっとちっちゃい時、あの確か豆腐屋さんでやってたと思うんやけども、あのところてんのあの出てくるシュッとところがこう網網になってて、中からところてんがニューッと出てくるやつをこう見てた時に、ずっと覗き込みながらブルブルって背中ね寒なったんですよ。なんかあの寒なったのが今もあのエレベーターの網網を見るたびにパッと思い出して、それが熱出たりしんどなった時に夢で見るっていう、これをひょっとしたらトラウマって言うんかもしれないですね。寝れますかみんな今日。あのいい夢見てくださいね。本当にいらん話したかもしれないんですけど、この夢っていうやつは一体どこなのか。夢の種ですから、夢の種で皆さん考えてみましょうよ今年はね。悪夢の夢の種ではなく、ぜひ楽しい夢の種を、このラジオ通じて聞いて、今日お休みになったら夢の種、いい夢の種を見つけたら、またお便りいただけたら嬉しいかな。悪夢はね、靴下履いて寝ると悪夢を見るって言って、あの前回の放送をね、ヤクワさんが PA さんだったんですけど、ヤクワさんはあの靴下履いてあの寝たら悪夢見るって言うとあったんで、寒いからあの靴下履いて寝ることもあるかなと思いますけど、もし悪夢を見ることがあるのなら靴下履いて寝るのはやめといた方がいいかもしれませんね。ああ寒くなってきましたから、靴下履いて寝ますか、どうしますかね。ではでは、あとはエンディングのお楽しみで、 Take a break。はい、エンディングに入ります。早いですね。今日はだいぶなんかちょっとテンション高めでぶっ飛ばして喋りましたけど、ちょっとここはねゆっくりね、あのお休みの感じでお話しさせていただきます。昨年もねたくさんコメントをいただいて本当にありがとうございました。今年もあのたくさんコメント、それからお手紙おはがきお待ちしております。で、去年ね、お友達がねお父さん亡くされたって言って、連絡がちょっとあって、ですごくマラソン頑張ってた同じチームピアのメンバーさんなんですけど、サロマのねマラソンをね10回完走してサロマンブルーを目指してはったんですけども、そのサロマンブルーをお父さんに届けたいって言って一生懸命頑張って走ってたんですけどね、ちょっと体調を壊されて思うようにランニングができなくてすごい落ち込んで走ってたこともあったんですけども、今年はねぜひね体調を回復してね、サロマンブルーにめがけて、ぜひサロマの100キロのマラソンね完走してほしいなと願ってます。でぜひねこのマラソンのねお話をするには彼女の力が必要なので、今年は、ゲストでここに来ていただいて、僕より喋りますよ、本当に僕より喋りますし、すごいねご縁といろんな人脈を持った方なので、もう夢の種の種だらけかもしれないです。ぜひ元気出して今年走ろうね、まみちゃん走ろう。それから1年前 ちょうどね、12月のね、5日の日にね、僕の先輩、亡くなったんですよ。一緒に精神科で、仕事してた時に、僕のことを、親分、親分って呼んでくれてね。で、1年先にこう退職されて、違う病院で、やっぱ男気のある人なので、他の人の勤務も、体調悪かったら、わし変わるで、わし変わるで、ちゅうて、一生懸命頑張ってあって、脳出血をね、起こされて、ちょっと亡くなられて、しかもその誕生日の日に亡くなったという衝撃でね、すごいショックだったんですけども、ラジオ聞いてほしかったな。本当に、僕のね、喋りをね、すごい、いつもゲラゲラ、休憩室で笑いながら、なんか親分、おもろいことないの、言うてね、聞いてあった笑顔のハゲ頭がね、すごい今でも目に浮かぶんですけども、やっぱそういう思いをね、込めて、今年はラジオをどんどん広げていきます。それから患者さんね、お母さん方ね、病室でね、付き添いされながら、すごくしんどい顔をしてね、それでも気丈に子供さんに接して、付き添われてるお母さん方、今年はまだ1年僕頑張りますからね、どんどん声かけて私のパワーを吸い取ってください。それで元気になって、そして子供さんも一緒に元気になって、広い世界に向かって退院して頑張りましょう。特に肝臓の移植される患者さん、ご家族、自らがドナーとなって子供さんに肝臓を提供してね、自分もしんどいのに付き添いされて、本当に頑張ってあります。それからそのサポートでお父さんが交代で泊まられて、なかなか育児になれてなくてね、いろんなことをこう失敗しながら、スタッフに怒られながら、サポートされながら頑張ってあります。なんかね、世間ではね、お父さんダメだとかっていう声も聞くんですけど、僕が見る限りみんなお父さん頑張ってありますよ。若いお父さんたち素晴らしい。僕と同じ年代のね、お父さん方は、まあサボってる人いらっしゃったかもしれませんし、僕の親父世代なんかは本当にね、まあ、ごぼうのな人も中にはいましたけど、子供に無関心でもう仕事ばっかりしてるっていう人もいましたが、今若い人たち本当にお父さん方も頑張ってますし、病院でね、困ったら男性スタッフ、うちの病棟います。僕もいますし、他にも男性スタッフいますから、気軽にお声掛けしていただいて、愚痴りましょう。何でも聞きますよ。そしてね、子供さんが笑顔で退院できるようにやりましょう。いつでも応援しますので。それから、番組コメント、ホームページ、Facebook の方、いつもありがとうございます。それからお手紙、おはがきお待ちしております。送ってきていただいた方には番組ステッカー並びに新しく作ったポストカードがありますので、ぜひプレゼントさせてください。宛先です。郵便番号 571-0030 大阪府門真市末広町 17-18 ポケットアベニュー2階夢の種大阪スタジオおっさんラジオまでお願いします。それでは皆さん、夜も深くなってきました。ベッドの周りをきちんと片付けて、歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい。生野菜。また来週。